ストハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは京都 NPO センターの久保智美です。どうぞよろしくお願いいたします。ではこれからの30分間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。今週のゲストはオンライン図書室、平山喜一さん、岩田龍之介さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
テーマは、私の一部となっている本を紹介し合いませんかです。ということでですね、まず平山さんと岩田さんに今日はお越しいただいているということで、はい、まずちょっと軽く自己紹介をしていただきましょうか。、はい、平山さん、お願いできますでしょうか。はい、
今救急をしながら、大学院で、フィールド学というところで学んでいます、平山です。よろしくお願いします。
はい、京都市役所の、市民協同という部署で働いております。普段は、はい、市民の方々の自主的なまちづくり活動を応援するような、はい、そんな仕事をしております岩田です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。ということで、今日はこのお二人からお話をお伺いしたいと思います。まずですね、こうオンライン図書室と、なかなかちょっと聞き慣れないネーミングかなというふうに思うんですが、オンライン図書室と、まずこうどんな概要なのかご紹介いただけますでしょうか。
そうですね、オンラインとこう図書室こう合わせたものなんですけども、本を、切り口にですね、お互いインタビューし合って、その本にまつわるこうエピソードっていうのを引き出して、でその本にまつわるエピソードと本を一緒にオンライン上で、掲載するっていうものになってます。
なるほど、オンライン上というとウェブサイトっていうことでしょうか。
あ、そうなんですよ。ウェブサイトで、みんなが見れるように、できたらいいなというところで、ウェブサイトに、しております。
あ、はい、なるほど。実際このご活動っていうのは、いつ頃から始められたんですか。
そうですね、岩田さん、いつぐらいでしたっけ。
そうですね、去年2020年の、9月頃から、はい、どういうことができるだろうって話し始めたというふうに記憶してます。
なるほど。じゃあ今から、1年いかないぐらい、半年、10ヶ月とかそれぐらいですかね。
そうですね、はい。
なるほど。それもともと始められたきっかけっていうのはどういうことだったんでしょうか。
そうですね、私その、救急医っていうのもあって、結構こう、生きる死ぬとかそういったのにこう携わることが多くて、で、生きるってなんだろう、幸せってなんだろうっていうところですごく興味を持って、ちょっとブータンっていうところに行かせていただいて、でブータンでこう診療しながらこう生活に入ってたんですけども、そこでこう生きるっていうのはこう、なんですかね、こう、引き継いだものを、次にまた引き継ぐことなんじゃないかなっていうところで、でそれでこう世代間交流っていうのをこう体現したいなっていうので、始めたものです。はい、
なるほど。こう生きている証というか、その人の思いをこう、そうそう、受け継ぐものとして、本に着目されたっていうことなんですかね。
そうですね、いきなり、ね、こうあなたが引き継いだものは何ですかっていうのを聞くと、
ちょっとって、ね、答えづらいですよね。で、そういうことをやられたいなという思いがきっとこう平山さんの中にあって、実際このオンライン図書室というような活動に、ね、こう結びついていってると思うんですけれども、それがきっとこう岩田さんとの出会いともこうつながっているのかなと思うんですが、どうなんでしょうか。
そうですね、はい、平山さんと僕の出会いは、はい、京都市の、うちの部署で主催しているクロスセクター京都というプログラムで、出会ったというのがきっかけになります。はい、
なるほど。クロスセクター京都ってもうちょっとこう具体的にどんな取り組みなんでしょうか。
そうですね、はい、京都市内でこう自主的にこうなんていうんですかね、京都の町のために、取り組んでいきたいっていう方々を、広く約30名くらいを集めまして、全8回の、セッションプログラムみたいな通して、やりたいことを体現していくというような、そんなプログラム内容になってます。
なるほど。そのプログラムに、実際平山さんも参加をされてたっていうことなんですよね。
はい、そうです。参加させていただいて、まあ、とりあえずもう企画がしっかりしないまま 手だけ挙げて、そこで岩田さんと出会って、で岩田さん、まあ、その他の方含めてこういろんな方のサポートいただきながら、まあ、ここまで来れたっていう感じですね。
なるほど。あれですかね、こう参加者の方の中で私こんなんしたいわみたいなことをこうちょっと提案をして、じゃあいいねいいねっていう人たちがこう集まってやるみたいな感じなんですかね。
う
ん、
そうですね。参加者30名くらいいたんですけれども、そのうちこういうこと具体的に京都でやっていきたいって言って手を挙げた方が、まあ、5、6名おられまして、それ以外の参加者の方は、まあ、自分でこういうことやりたいっていうのはないんだけれども、何かそういう京都の街のためにやる方の応援をしたいと言いますか、伴走がしたいっていう方々で構成されていたの でそれでこうプロジェクトチームみたいなのがポツポツと出来上がって走っていったっていう感じですかね。
なるほど。じゃあその 5,6 人のうちのお一人が平山さんだったということなんですか。
そうですね。
すごいですよね。なかなかこう勇気いりますよね。なんかいろんな人がいる中で自分のやりたいことを提案するっていうのは、そこはなんか躊躇とかなかったんですか。
そうですね、他の方が考えたことをこう頑張ってやるよりも、もう自分でこうね責任持ってやった方が自分も前に進むんじゃないかっていうところで手を挙げさせていただいたんですけど、まあ、ちょうどそこにこう岩田さん、最初は岩田さんだけこう来ていただいて
なるほど
そうですね、最初2人でしたね
あ、そうですか。じゃあ、ね、去年の9月っていうことはまさしくコロナかのところだったので、実施自体はオンラインでされたんですかね。
そうですね、はい、もうコロナが、まあ、すごく流行ってる時期だったので、はい、全てもうオンラインでやっていこうということで、プログラム自体は、はい、全8回やったんですけれども、はい、全てオンラインでやってました。
なるほど。じゃあオンラインの中で、意見交換をしながらだんだんこう平山さんの思いがこう肉付けされていって、こう活動につながっていったって感じなんですかね。
そうですね、こう思いだけじゃねみんなに、ね、こうなかなか、ね、こう受け入れられるものになるかっていうところもあったりするので、まあ、ある意味そのオンラインだからこ そのオンラインでインタビューし合うようなこうプログラムを自分たちでこう作ったりっていうところもあったので、うまくこうそれは、まあ、コロナのおかげで、まあ、広くこう使えるようなプログラムになったんじゃないかなというふうに思ってます。
そうですよね。やっぱりこうコロナ禍の中で何が変わったかっていうと、やっぱりこうオンラインでのコミュニケーションっていうのが取りやすくなったっていうのは一つの特徴かなと思うんです。だからこそオンライン図書室っていうね活動もこう皆さんもよりこう具体的にイメージしやすかったのかなと思うんですが、全8回ってことやったんですが、大体こうどんなタイミングでこう打ち合わせというか集まりとかはされてたんですか。
そうですね、全8回のうち、まあ、前半4回っていうのが、まあ、その京都の街づくりの現状であったりとか、まあ、取り組んでおられる方の話であったりとか、まあ、そういう、こうレクチャー型のこう、まあ、プログラムだったんですね。で4回目5回目あたりで、じゃあ実際に何をしようかっていう形だったので、まあ、4、5回目あたりからその話し合いを始めたというような形ですね。
なるほど、ね、でもなかなかこう4、5回だけじゃ足りなかったんじゃないですか。そんなことないですか
そうですね、結構1週間か2週間に1回ぐらいは集まれる人は集まってっていう感じで、
そこもまあオンラインの魅力かなというふうには思います。対面で会おうとするとなかなか日程調整が難しいんですけど、はい、オンラインがまあこんだけ普及したので1週間に1回、2時間くらいミーティングしましょうかということで、はい、セッション8回のセッション以外にも集まってましたね、はい、
そうですね。皆さんこう ね、お仕事もしながらというところの中で、かなりこう、ね、頻繁に集まって、この活動がだんだんと形に、ね、なっていったのかなというふうに思いますので、後半はねまたそのあたりちょっと具体的にもうちょっと活動のお話をお伺いできたらいいかなというふうに思っております、
はい、
ではここでミュージックブレイク、音楽を聴きください。今回ね平山さんにセレクトしていただきましたのでご紹介お願いします。
はい、ビートルズで Let It Be です。どうぞ。
今週のゲストはオンライン図書室平山喜一さん、岩田龍之介さんです。後半も続いてお話を伺っていきたいと思います。 はい、ありがとうございます。ということで、ね、こうミーティングを重ねながらこのオンライン図書室の活動がですね、だんだんとこう、ね、輪が広がっていったというところで、最初はお二人でお話し合いされてたのがこう、ね、だんだん増えていってというところで、もう少しこうオンライン図書室のこうどうやってこう、ね、ウェブ上に紹介されていくのか、そのちょっと段階みたいなところを教えてもらっていいでしょうか。
そうですね、まずはまあ、オンライン上でもオフラインでもいいと思うんですけど、僕たちはまずはそのオンライン上で5、6人ですね集まって、で、まあ、お互いそのインタビューしながら、まあ、シートがあるんですけども、シートに沿ってインタビューしていくんです。でそのシートの内容なんですけれども、まあ、あなたの一番こう一部となっている大切な本はありますかっていうことで、あと2つが、まあ、出会った時の環境、悩み、考えていたことで、最後に、まあ、本によって悩みの解決策ありましたか、あった場合どのような解決策でしたかっていう、まあ、その状況をですね思い浮かべながら語っていただくっていうことになってます。
なるほど、そのシートをもとに、はい、この状況ってなんかこうどういう区分をされてる、苦しい時とか嬉しい時とかなのか年代別なのかとか、なんかそこら辺はどういう区分をされてるんでしょうか。
まあ、私の場合は浪人時代のその時に出会った本で、浪人時代にどんなことを考えていたかとか、その辺をまあちょっと、まあ、話しながらその本との出会いっていうのを話しました。岩田さんはどうでしたっけ。
僕はそうですね、就職活動をしている時に出会った本を紹介したというふうに、はい、記憶してます。はい、
じゃあ岩田さんもこう実際にインタビューして、こうそのシートを埋めていったというところの、ね、実際こうインタビューされてしてっていうところで、どんなご感想を持たれましたか。
そうですね、まあ、本 自体 の, そのことを話すっていうような質問内容には実はなっていなくて、その本を読んだ時の自分の状況環境の方にフォーカス当てたような質問になってるので、結構思い出しましたね。その当時どういうこと考えてたかなとか、まあ、その本読んで、まあ、こういう考え方得れたなとかっていうことをなんか振り返ることが、はい、できたかなというふうに思います。
そうなんですね。やっぱそのシートはおっしゃっていただいたように、こう本だけじゃなくてちゃんとその状況っていうのは平山さんの思いが込められてるんですかね。
岩田さんの場合、その紹介してくださったのが、まあ、岩田さんのお父様で、そのお父様との関係っていうのをこう僕たちもこう知って、あ、そういうふうに岩田さんも育ってきたんだなっていうのをこう人となりを知れたような感じですね。
そうですね、なんかこうこの取り組みってあくまでその本はまあきっかけに過ぎないっていうところで、まあ、その本を読んだ時の当時の記憶とか、その人のこうなんていう人格的なところに迫っていく、でそれをこう残していくっていうところが一番本質的なポイントかなと思うので、はい、
そういう取り組みですね。そうですね、でそれを見た若い悩める子たちが、あ、同じような悩み自分も持ってる、でもこうやって解決していったんだな、それともまあ、こういう悩みも、まあ、みんな持ってるんだっていう、まあ、そういうことにつながればいいなというふうに思ってます。
そうですよね、やっぱりこう人生どの年代でも悩むテーマってそれぞれあるので、そこが本がこう後押ししてくれるっていうことはね、いつも経験としてあるのかなという意味では面白いなと思うんですが、今こうそのウェブサイト上にはどれぐらいの本ご紹介されてるんですかね。
まあ、どれくらいですかね。
始めたばかりというのもあるので10ぐらいでしたかね。はい、
そうですね、
なるほどね。ホームページも平山さんご自身で作られたということで大変だったんじゃないですか。
いやもう本見ながらもうポチポチやって結構大変でしたね
そうですよね、ぜひ番組のページ欄にもねオンライン図書室さんの URL 載せときますので、平山さんの力作を見ていただけたらなというふうに思ったりねしますけれどねですね、じゃあ結構このインタビューってもう何度かはされてるんですか。
そうですね、同じチーム内他のチームともやったり、あとはオーディエンスでこう高校生入ってもらったり、一番は 岩田さんのおじい様にインタビューしたことですかね。
あ、そうなんですか。岩田さんのおじい様もそのインタビューされる側としてということですかね。
そうですね、はい、なんかラジオの前半部分でクロスセクター京都というプログラムでこれ生まれてたっていう話したかと思うんですけど、はいはい、あのまあ、それをこう作り上げていく過程で思考的にこう高齢の方にフォーカス当ててやってみないかみたいな話がチームの中で出まして、まあ、僕がまあ近くにおじいちゃん住んでるよということで86歳のおじいちゃんに、まあ、この今さっきあの平山さんが説明してくれた質問項目に基づいて、質問をするという、
はい、すごいですね、
そういうのやりましたね、
はい、じゃあもう高校生からそれこそ80代の方までということで参加されてるんですね。
そうです、もうあの世代間交流というあの目的バッチリです
そうですね、
盛り上がりますよね。こう流行とか関係なくこの本というところをキーワードにっていうところだとね、
その本を知らなくてもだからその人のことが知れるっていうのはすごく楽しいですよね。
ね、こう本棚を見てるとその人たちのこう考え方が分かるというふうに、ね、言われたりもしますが、そういうところにもつながってくるのかなというふうに思ったりしております、はい、ね、それで、ね、こうウェブサイトもできていろいろこう活動が広がって多世代交流のきっかけもできてきているという中で、どうでしょう、まあ、いろいろコロナ禍というところもあるんですが、これからこうオンライン図書室としてこんなことやっていきたいなとかってい う, こう展望とかはあられますでしょうか。
そうですね、やっぱりその、まあ、ご高齢の方がこうあの、まあね、せっかくあの人生歩んできたのにそのままこう亡くなったりするのがこうもったいないなっていうのもあるので、あのご高齢の方の、まあ、こうデイサービスとかあとはこうケアハウスとかに行きながら、あのその方のこう人生とかあの本を書きりにあの引き出したらいいなというふうに思ってます、うん、でそれを、まあ、あのホームページ上にこうアップして、であの興味を持ってくださるようなこう教育関係者の方がいらっしゃれば、そこでその方の話を、まあ、授業とかでこう使ったり、その、まあ、もちろんその方を呼んでこう一緒にお話ししたりとか、そういうところであの世代間交流ができればいいなというふうに思ってます。
岩田さんもどうですか、関わってるメンバーとしてこんなことができたらいいんじゃないかなというところは。
そうですね、僕はあの2つあるんじゃないかなと思ってまして、1つは今平山さんもあの言ってくれたように、そのまあ高齢の方々に話を聞いて、まあ、それを次の世代につないでいくというやり方、もう一つがあの、まあ、これすごく盛り上がるんですね。であのアイスブレイク的にもすごく使えるなというふうな話もチームでしていたので、まあ、何かそういう、まあ、プログラムみたいなのがあった時に、まあ、最初にそのこのなんかこうインタビューし合うみたいな枠組みを使ってもらって、相手のこう人となりを知るきっかけにしてもらうっていう、そんな2つの使い方があるんじゃないかなというふうに僕は考えてます、はい、
そうですよね、こういろんな可能性がこうあるんじゃないかなと、単に本を紹介するっていうとこじゃなくて、おっしゃってるようには、まあ、あくまでもきっかけというか、そこからその人のバックグラウンドをこう知ってもらう、 こう取り組みなのかなというふうに思ったりしますね。
そうです、まだまだ発展途上なので、こういうふうにしたらいいよとか、こう活用したらいいんじゃないっていうの意見も全然あの教えていただけたら ありがたいなというふうに思います。
なるほど、じゃあもしこうちょっとここのオンライン図書室の活動関わってみたいなとか、私も紹介したい本があるねんけどっていう場合はどうしたらいいんでしょうか。
それはですね、どれでしたっけ岩田さん
そうですね、Google であのオンライン図書室というふうに検索をいただくと、あのお宝バンクというお宝バンクオンライン図書室というサイトがトップにおそらく出てくると思うので、まあ、そこをクリックしていただいて、でそこにまああの取り組みの概要とかっていうのが書いてありまして、下の方に意見フォームというのがございますので、そこの意見フォームであのぜひこのプログラムやってみたいみたいな形で問い合わせていただければ、はい、と思います。
はい、今お宝バンクという、ね、お言葉もありましたが、ね、もしよければちょっとお宝バンクというのはどんなところかご説明をしていただければと思います、はい、
ありがとうございます。だいぶ冒頭にあの京都市役所であの働いているという話で自己紹介させてもらったんですけれども、実はこのまちづくりお宝バンクというのがあのメインでやっている事業になりまして、京都がもっと良くなる、もっと住みやすくなるまちづくりの取り組み提案と というのを広くちょっと受付をいたしまして、うちの京都市役所の市民共同でこう整えているホームページ上にその提案というのをまあ可視化というかオープンにすることができます。でオープンにして、さらにまあ行政としてできる支援ですね、そういうまあ専門家の方を派遣してアドバイスをしていただいたりだとか、クラウドファンディングの支援を案内したりだとかっていうような、はい、そんなプラットフォームといいますか支援の枠組みになっているのがまちづくりお宝バンクです。
そうですよね、京都市をまあ盛り上げていこう、まちづくりを頑張っていこうという今どれぐらいの取り組みが登録されてるんですか？
今396件の取り組み、
もう400近いということですね。
400件の、はい、提案をいただいてまして、はい、このお宝バンクの取り組みが始まったのが平成28年度で今年で6年目なので、はい、6年でこの数値っていうのはやっぱり京都市のまちづくりの取り組みっていうのはすごく、まあ、活発といいますか進んでるなっていうふうに日々感心しておるところです。
ですよね、この京都ハッピー NPO にご出演していただいたこの過去の歴代の団体さんの中でもこのまちづくりお宝バンクに登録されている団体さんっていうのは結構いらっしゃるのでね、そういう意味ではこう京都市としてっていうところのつながりをとても感じる特徴的な事業の一つなのかなというふうにも思ったりします。
ありがとうございます。
じゃあぜひこう最後にですね、はい、まあ、約こう1年も足らずの中で、まあ、クロスセクターで頑張ってこう手を挙げられてですね、この活動につながって今はラジオ出演されているというようなこの一連のこう活動を振り返ってこうご感想とかお伺いできたらなと思いますが、どうですか？
そうですね、本当にこう悩みながらやってるんですけど、でもまあ、今回もこうラジオ、それも初めてだったんですけども、まあ、終わってなんかこうスーッとこう気づいたら終わっちゃってまあこれが何かこうつながればいいなっていうふうには思ってますけども、まあとりあえず何か誘っていただいたら何でも参加しようかなと思うので、全然オンライン図書室、まあオンライン図書室以外でもぜひ誘ってください
そうですよね、結構こうね活動的でいらっしゃるのかなというところと、ね、平山さんと岩田さんがこう微笑みながらこう話し合ってこう過去関係性がとてもね、なんかこう職業もねこういろいろ違う中でやっぱり一つのこう目標に向かってやっていくっていう中ではこういい関係性が築けておられるのかなと思うんですけど、岩田さんどうですか？
そうですね、はい、まあクロスセクターで平山さんとは出会って、まあ、すごく、まあ、週に1回会ってたっていうのもあるので、なんかこう自然と直接対面で会うのはそんな多くないんですけど、なんかオンラインで毎週会ってるとなんかいつの間にかなんかこう馴染んでくるというか、まあ、そういう部分は、はい、感じますね。
そうです、
はい、
今も、まあ、ラジオで同じ部屋にいるんですけど、こうアクリル板があって、まあ、アクリル板を通すと、まあ、実はこうオンラインみたいな、みんなの、ね、画面と一緒みたいな、そんな感じです。
そうですよね
確かに、はい、
だからこうね、このコロナ禍で生まれた活動だからこその良さをね、こう生かしながらやっておられるんじゃないかなっていう意味では、きっとこの活動の輪っていうのは広がっていくんじゃないかなというふうに思っております。
はい、
はいはい、ということで、最後になりましたが、もしですね、オンライン図書室の活動に参加してみたいと興味があるという方はですね、お宝バンクオンライン図書室という形で Google などで検索をしていただくと、お宝バンクの登録ページ、オンライン図書室さんの登録ページに、ヒットしますので、そちらからですね、意見フォームなどのね、ホームからちょっと興味がありますとか、このこと参加してみたいですというふうにですね、ご意見ご連絡をしていただければというふうに思っております。そろそろ終わりの時間になりました。
あ、もう終わりになっちゃいました。
はい、どうでしたか、ね、初めてラジオ出演されるということで、
いや、ね、こうヘッドホンつけてマイクでで、いや裏側こんななんだっていう、まあ、こんなって言ってもね、多分ラジオだからちょっとあれですけどまたこう写真、ホームページ上の写真を見ていただければと思います。
はい、じゃあ与田さんもぜひご感想などどうでしょう？
なんかすごく楽しい、はい、なんか初めての経験といいますか、はい、楽しく収録させてもらいました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ということで、今週はオンライン図書室の平山喜一さん、岩田龍之介さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ナビゲーターは京都 NPO センターの久保智美でした。それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター 働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。